戦闘態勢 .com。
本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている。おっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、銭湯大成 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
というわけでね、今回もやりますよ。
なんでトーン低いんだろう。
イエーイ、戦闘態勢 .com。 というわけでね、はい、始まりましたよ。
始まりましたね。
これ
3月中にアップされる？
わかんない。多分大丈夫だと思います。
多分大丈夫だと思います。
大丈夫だと思います。
4月のですね、7日と8日にですね、飯野君の撮った映画の上映会やるんですよ。で、その7日と8日、まあどっちかわかんないんですけど、また詳しく飯野君のあれかなんか見ていただくと、一応告知しといていただきたいな。ユーロスペース、あれで新作を撮ったんで、アニメで一本撮ったんですよ。
あ、アニメで、はい、
ユーロスペースで、
ユーロスペースでやる。また近くだったら見に行っていただきたい。
ああ、そうですね。はい、じゃあいいの歩で検索していただけるとね、その辺の情報も詳しいところ出るかも、出るかと思いますのでね、チェックしていただければという感じですかね。
あれだ、いや、若い役者さんたちが来てたけど、こうやっぱ遠方のやつがいてさ、ちょっと遠いやつがいて、前乗りで、それ主人公だっていうから、前乗りで止めてくださいっていうから一日泊まったり、撮影が2日あったからね、もう火曜日に泊まって水曜日に撮影してたし、みんなやっぱ真面目だね。好青年ばっかりでしたよ。だからほら、普段さ2チャンネルですとかさ、ツイッターでさ、こう見てるとさ、まあネットウヨだ、ネットサヨだ、人種差別だ、ミスがなんだかんだって、こうなんかもう就職がどうこうだみたいなさ、日本死ねみたいなこと、若者の意見ばっかり聞いてるんで、どうせ若者ってこんなのばっかりだろうと思ったら、違うね。
そりゃそう
だ。若い人ね、真面目ですよ、や
っぱり。そういうの子は結構ま
とめるね。そういう子も家に帰ってパソコンに向かったら、
こ
う、日本死ねみたいなこと言ってる。
書いてるのかな、あいつ
は。書いてんじゃないの？
そんなことないと思うんですよ。
わかんないですけど。
真面目だな、みんなな、なんかな。なんか、やりたいことを頑張りますみたいな感じです。まあ、役者だってのはあるけどね。
まあね、やりたいことがあれば、みんな大体真面目になるんですよ。やりたいことがね、決まってれば。
腰は低いしね、卑屈なところはないしね。いいやつばっかです。
いや、そうよ、本当に。
あれって
役者さんもそうだったって。いい年の、結構いい年の劇団員の人とかも、いい人多いよ。
そうそうそう。
きちっとしてる、本当に。普通の人。
ね。昔はヤクザな商売だなんて
言われ
て。
昔はヤクザな商売。小林明みたいなやつばっかりだった。意外とそうでもないみたいな。
まあでも苦労はしてるっぽいよね、やっぱりね。正直とね。大変そうは大変です
よ。まあ楽しい感じで撮影。
あ、そう。
終わり。面白い作品にあとはなればいいなという、みんな一生懸命演技したんで、
いいんじゃないでしょうか。そういうんじゃない、交互期待ということでね。どうですか。
じゃあおすすめいいですか。
おすすめあるんですか。
まだ引き続きまず漫画です。漫画です。ザ・ファブル、
ファブル、
ザ・ファブルっていうありましてですね、殺し屋の漫画なんですけど、伝説の殺し屋、まあアンちゃんなんだけど、ルックスは伝説の殺し屋で、もうとにかく強いのよ。プロ中のプロなんですよ。それがもう組織のボスに呼ばれて、もう組織の指令だと、これから1年間お前大阪に行って、これ任務だぞと、普通の人生を送りなさいと。つまり孤児の段階でもうプロの訓練を受けさせられてた、ずっと虎の穴みたいなところで、で相棒のそのサポートする、いつも組んでる女と二人で、兄弟としてね、兄と妹として、 まず一般人の暮らしを身につけなさいって急にその命令をされて、大阪のある町に来て普通の暮らしをしなきゃなんないっていうことになる、あの物語なんですけど、これはね、まずファブルのキャラクターが面白いんですよ。プロでっていうことでずっと仕込まれてるから普通のことが分かんないわけ。枝豆をどう食うかも知らないわけ。枝豆っていうとあの殻から食っちゃったり、サンマっていうと頭からバリバリ食べちゃったり、みんな引くわけですよ、っていうので、その最初にこう大阪の町に着いた時にチンピラに絡まれて、おいこうだった、でも、まあ、ボスに言われてるからここでまあ殺しちゃうわけにもいかんし反撃もいかんしってことで、殴りに来たところを相手の骨を自分の顔で痛めるようにしておいて自分は血を流す、つまりもう攻撃できないように拳を潰しておいて血を流して泣いてみせるっていうふりをしてみせるわけで、相手は当然もう格闘技やってるんだけど手を潰しちゃって、本人はもう顔の痛いところで当てといて鼻血流してすいませんでしたと思って泣いてる。それをたまたま通りかかった女の子に見られて、かわいそうだと、あなた何やってるのって話になって、私の知ってるところでバイトで紹介してあげるって言って、そのデザイナー事務所のところに行って、時給800円でバイト始めるとか、そういう生活が始まって、まあ、その最初の方はプロフェッショナルなその意識の部分と日常生活のほんわかした部分の落差で笑わせるんだけど、だんだんだんだんこう暴力の匂いが、暴力の匂いがしてくるわけですよ。でその守って最初に自分のこと優しくしてくれた職場の女の子が昔ちょっとグラビアモデルがなんかやって、そのことを脅されて売春組織にやっぱりこう引き連れられそうになった時に、ついにもうこれは金を破って、あの殺し屋としてのスキルを発揮して彼女を守るっていうところに行くあたりがだんだんだんだん物語が熱くなってくるんだね。熱くなってくるけど、本人にしてみればもうそんなヤクザとか町にいる殺し屋なんていうのは素人だから、まあ、散歩するみたいなもんだからっていうレベルのことなのね、だからもう向こうはもう死に物狂いでやってくるんです、もう主人公のザ・ファブル、ファブルってそのなんでファブルかっていうと、グーワっていうあだ名で、つまり悪いことするとファブルが来るぞって言われてるぐらい伝説の殺し屋になってるんですよ、彼は。にもかかわらずそういうことに巻き込まれて、で彼の中では殺しちゃいけないから、モデルガンでみたいなね、モデルガンで、しかも火薬を少なくして少なくして自分の弾作ってるから、薬莢を廃墟する時もブローバックしないんだよね、弱すぎるから弾が、相手を殺せないような弾だから、だから手で引いてブローバックしなきゃならない、わざと。それなのにフルオートとか6連式の鉄砲よりも動きが速いっていうさ、ものすごい速い。でこれが第前半のその女の子を守るっていうのは前半の山で、後半に今やってるところで昔だから殺しちゃった相手の車にたまたま乗ってた中学生の女の子が、その時のファブルのやった仕事 の巻き添えになって足が動かなくなって、でその子がまたこう近所に越してきて、で彼女が一生懸命リアルにしてる、で彼女がある犯罪に巻き込まれてて、で自分の親とお父さんとお母さんを殺したのはファブルだっていうふうにこう洗脳されてるわけ、でファブルはそうなのかっていうことを知って、で彼女を見殺しにして、彼女を飼ってる組織は彼女を見殺しにしてファブルを潰しに来てるから、まず彼女を助けなきゃっていうところで、その戦いを始めるっていうあたりで、今12巻なんですけど、これがねやってることは、闇金牛島君よりもひどい世界なんですけど、なんかね救いがあるんですよ、まずあったかいんですよ、全体的に物語がすごくあったかくて、ついに12巻で泣けます。思わずほろりと、本当に、ね、優しい気持ちになれる漫画です、こんな漫画なのに、こんな漫画なのにすごい優しい気持ちになれて、向こうには向こうのプロの殺し屋がいたりするんだけども、でファブルを殺しに来る、でファブルを殺しに来て失敗したってなると、すぐさまその場にいる他の人を助けに回るわけ、ババババババッと、もう俺はこれまではプロだけども、プロで失敗してってこの現場だったらもうまた人間に戻るしかないって言って、パッてさ人間を助ける方に回ったりするんだ、なんかねすごくこうねほんわかするんですよ、これザ・ファブル、すごくいい漫画です、ただこれ12巻も出てるんで、
なるほど、ね、
もうこれはもう今から追っかけて結構長い、
長いね、
でもね楽しいです、ふわーっと読みます、ファブルのキャラクターが好きになればパッと読みます、
これ Kindle で買うと危険だな、これ次々次々買っちゃう、
3巻くらいまで読む、あともう一つ
次々買っちゃう、
単行本なんだけど、タイトルはね1367、
あ、知ってる、
読んだ、
あ、読んでない、読んでないけど、香港の。
香港の、うんうん、あのサイモン・チェンさんっていう人が書いてる、うんうん、まあ、ミステリーなんですけど、まあ面白いね。あ、全部読んでないんですよ。まあ、まあ、全部読んでないんだけど、もうね、初めの段階から、これ本当香港映画みたいね。香港映画みたい。もうとにかく、まず病気の上司を見舞いに行って、うん、もう瀕死のね、まあ、気がないんだ、うん、上司を見舞いに行って、その上司に言われたこと、うん、俺たちはロイヤル警察だと、うんうんうん。法律のルールを守るんじゃなくて、うん、俺たちは弱い市民を守ると、うんうんうん、そのためには法律を犯す、いざとなったら法律を犯すか、うんうんうん、法律を守って市民を見殺しにするかっつったら、うんうんうん、法律をのルールを、ま、外してでも市民を守れっていう、こう教えを言われたっていうことを思い出すっていうところから始まる話も熱いんですよ。でもう、ね、密室殺人みたいなのがあって、その関係者が全部その病院に集められて、何するのかって言ったら、その今意識不明になってる元の上司、それはもう香港の100発100中の人、つまりもう外したことがない、100件事件解決すれば当たれば100件全部事件解決したっていう人がいて、でその人が瀕死の状態になっちゃってるから、彼にそのコンピューターを接続しておいて、でこうイエスノーだけは分かるかという意味で、だから彼らの証言を全部やって、このイエスとノーで判別するっていう、誰が犯人かっていうところをやるっていう、密室殺人とそのなんていうの、イエスとノーだけでやるっていうところでやってて、で香港の警察 の, 変遷、ロイヤル警察だった時から、それこそ俺たちがよく知ってるような香港黒社会との戦いみたいなのがあって、で本当に一時期香港警察っていうのはかっこいい職業だったんだね。だからそのなんていうの、治安を守るんだと、悪い奴だから市民を守るんだっていう正義感に燃えてる組織だったのに、90年代から賄賂とか入ってきちゃって、さらに中国に返還されることによって、もっといろいろ組織が変なになっちゃってきてるけども、でも生き残りの俺たちはっていうようなところの物語とかって、これでね30ページぐらいです、まだまだ30ページすんごい長い。でももう冒頭読んだだけでこれも絶対面白いっていう、1367、
ね、
これ結構有名でしょ、香港の好きな人の間、だから近藤君とか読むと多分場所のイメージ分かるかもしれない、場所がバンバン出てくるから、こうやって全然分かんないけども、これ面白い、おすすめです。
はい、1367、
はい、まずはファブルですね、
ファブルということで、よろしければ読んでいただきたいと思います。パクリ人生相談のコーナー、イエイイエイイエイイエイイエイ、ということでね、はい、毎回ウェブからパクってきた人生相談に勝手に答えてしまおうというこのコーナー、今回もこんちゃんが勝手にパクってきた相談に勝手に答えていきます。
いや、やっぱ全然マジの人生相談そんな来てないって感じ。
うん、来ないねみんなそんなに悩んでないんだろうね、多分ね。
平和ですよ。
平和。あ、いいこと。いいことですよ、本当に。
彼女が変態でした。ということでね、相談者、貴乃花親方というね、20代男性。
貴乃花が
変態のか、浅いのか、よく
ない。彼女が変態でした。結婚まで考えていたのにショックです。先ほど彼女が遊びに来てました。その時にとんでもない発言をしたのです。まず僕はその時歯が痛くて、でも痛み止めが切れていました。その時ぬるいポカリを飲んでいたら、熱いコーヒーを飲みなよと言ってきたのです。は？歯が痛いから嫌だよと言うと、痛がりながら飲んでるとこを見たいって笑ってました。冗談っぽく言ったものの、目は笑っていなかったです。これは間違いなくサディスト宣言ですよね。私はもうとんでもない発言を聞いてしまったと思い、今いろいろ前にあった出来事を遡ってたら、確かにちょいちょい虐げられていました。かっこ横になってると足蹴りにされたりですとか、酔った時に噛まれたりと、今になって彼女のその時の行動がつながったと思い、ノーマル同士、かっこ変態ではないだと思っていたので、ショックを隠せません。彼女みたいなタイプが鬼嫁になるのでしょうか。推測してください。切実です。愛のある鬼嫁ならいいのですが、
最近は女性からの DV などもありますし、夜の営みは完全に彼女が主導権を持っています。かっこ彼女の方から誘ってきます。真面目回答をお気軽にということでね。どうですか。
いや彼女の方が誘ってくるのいいなと思って楽でいいなと思ってね。
主導権持って
るやん。主導権、うんうんう
ん、でも蹴られたりするんだよだ
その時は蹴られる。
あのさ、コンちゃん相手にさ、うんうんうん、蹴るやついないよ、うんうん、女はいない、うんうん、だって怒ったら怖そうだもん、体育館からして、うんうん、おい、近藤なんつってさ、うん、最初のうちはね、調子に乗って顔踏んじゃったりしてるから、うん、お前行かないでしょってなったらさ、そしたら本能で向こうがタッチするから、うん、S の人は多分寄ってこないと
思う、うんうんうん、いや、俺よかった、俺 S だから。
S なの？
そうそう、だから M の方がいい
な。まあ、かなり、かなり S だよ。
まあ、こんちゃん S
だよ。
ド S だよ。
ド S だから
それはみんな、なんとなく
だから、そう、俺逆のパターンがいいなと思ってさ。
ああ歯の人はいいな。
だ 歯が痛いからポカリ飲もうって言ったらさ、いやいや熱いコーヒー飲みなよって 言っちゃいたい。
言っちゃいたい。その気持ちわかる。
そう、わかる。
ああ俺あそうね。じゃあやっぱ S なんだ。
そうそうそう、うん、みたいな
怖
っそうそうそうそう、
恐ろしい。
それぐらいですよ。それぐらいレベルですよ、うん。もっとひどいことは信じない。
でも、ね、歯が痛いって結構きついですよ、うん、歯が痛い時にその例えばさ、歯が痛いからお前フルーツ食えみたいな話でしょ
そうそうそう、
余計に
そう
歯が痛いのはだ蹴ったりなんとかするのはまだしも、うん、歯が痛いとこ責められるって嫌だな、うん、ちょっとな、
うん、ちょっとほらこのリンゴかじってみて歯が痛い。
でもド M の僕としてはいいんじゃないかなと俺はいいですよ。
うちの君は
俺は意外といいです、うん、
歯が痛い、
歯が痛いでしょ、うん、これで熱いコーヒー飲みなよって言われマジちょっとやだよ
飲んでみて、
飲んでみて、飲んでみて、飲んでみて、痛い痛い、笑うなよ、笑うなよ。
何笑ってんだお前ら。
こういう感じ。
そう、こういう感じ。
僕いいです。僕いいですよ。
あ、そう。うん、こういう感じだったら別に楽しくやれます。
楽しくやれますよ、僕、うんうんうん。できれば紹介していただければ。
だって踏まれ、だって蹴られたりするんだぞ。
え？
蹴られたりするんだぞ。おい、うちのみたいな。おいおい。
あ、でもそれどの程度かにもよりますよ。
うんうんうん。
おいって、おいって言われて、やめろよぐらいなんだったら全然 OK ですよ、これ。
蹴られても。
全然 OK ですよ。
それって SM なのかね、そういうね。
なんだろうね。
まあ日常でもちょっとにじんできてるんじゃない、その、
うんうんうんうん、
プレイヤー。
うん、でもこの二人が対抗もしてんだから彼女は S ですよ。
うん、あ、まあ S、ね、S なんじゃないですよね。だから、こういうの相性だからね、本当に、はい、嫌だなって、それが嫌だなって思うんだったら、それはもうやめた方がいいんじゃないですか。
結婚まで考えて、だからずっとなんかこう結婚まで考えて、愛しい部分が気持ちが大きいから見ないようにしてきたんだろうな。まあこういうこともあるなっていう程度で見てきたんだけど、点と点をつなげてみるとさ、あれっていう、まあ、ひらめいちゃったんでしょ、こいつっていうさ。
ただ変態っていうのはね、変態っていうほどのことではないと思うけど、
性癖ですよ、
うんうん、ノーマル同士だと思っていたので、うん、っていうのも、お前も本当にノーマルかって話ですよ
ノーマルって何なのか、
うんうん、ノーマルってなんだっていう話ですよね、うんうんうん、
まあダメでしょ、まずはこれは、う
ん、いやダメだと思うよ、
ダメでしょ、
うん、
まずはさ、
いやそう思った時点でもうダメなんだけど、うん、あえて言えばですよ、
まあ、
あえて言えば、お前自分がノーマルとか言って彼女にサディストだとか言って、うん、レッテル貼りしてるけど、そういうことをやってると誰も相手してくれなくなるよって話ですよ、うん、例えば近藤はサディストだからって言って、うん、何でもそれで解決されるとちょっと嫌じゃん、はっきり言って人間関係としてさ、ね、そんな感じで友達と付き合ってるわけでもないし、サディストかマゾヒストかっていうわけで友達選んでるわけでもないしさ、それで人間関係を見るのどうなのっていう話、もちろんうまくいくかいかないかで言うといかないっすよ、うん、
いや自分、俺自身がさ、うん、変態性みたいなのって自覚してる部分、
うんうん、
ノーマルな人っていてほしいなっていう願望もあるんですよ。俺はね、
ノーマルって何が何を基準にノーマルなのよ。
極端に言うと俺以外みんなノーマルと思ってるから、それぐらいじゃないと面白くないなっていう気持ちもあるわけ、
うん、
俺は、
うん、うん、
まあ、興味がないっていうのはありますよ、もちろん、うん、その
ノーマルっていうのはもうはっきり言って、う
んうん、みんながみんな変態性があって、みんながみんなセックスなんてのは要するに変態同士のつながり合いじゃないかっていう言い方っていうのは、うんうん、俺なんかものをあんまりもう考えてないような言い方だなっていう気がするのね、うん、俺は逆に、うん、俺は変態でいいです、うん、別にあの人から調べてみないと全然構いませんけど、うん、性癖においては、うんうん、だからあの俺は俺だっていう部分がちょっとあるので、うん、他の人たちはノーマル、大きなノーマルっていろいろ幅があるからさ、
そう幅あるでしょ、幅がで何をノーマルって言ってるのかがよく分かんないよね、うん、本当に、うんうん、普通に、
でも
普通に
普通は自分のこと変態だって自覚してる人間少ないじゃないか、冗談であっても言わないだろう、うん、やっぱり、うん、
いや自覚してないからこそ変態っていうのもあるよね、
それは怖い、
自覚してない変態っていうのもあるじゃん、
まあまあまあ、あるね、
うん、俺ノーマルっすけどって言ってるけど、こんちゃんとかそうだけど本当に
お前人間関係する判断しないって言われるからするね、
いやいやいやいや、
こんちゃんね自覚してると思うい
や俺ねノーマルノーマル
こんちゃんですよ、だからさ、あの二つにあるんだよ、うん、あの変だと思ってる、うん、周りから見るとお前変だぞって言ってるのに、うん、いや俺はノーマルだからっていうのは、うん、これも一つの本物です、うん、でやっぱり俺みたいに、うん、ちょっと変なんじゃないかっていうのがあった上で、うん、自覚した上でだからこそ他の人たちは、うん、まあ、平穏にいてくださいねっていう気持ちがあるのも多分本物だと思う、うん、2種類あるんだよな、ポンちゃんもだからね、モノホンですよ、ポンちゃんはいや俺は別に変だじゃないよ、俺普通だからっていうのは、うんうんうん、あの本物です。
普通のみんなやってることなんじゃないのみたいな。だと思ってたんだ
よ。やらないでしょ。
やらない。欲しいの。ちょっと俺ちょっと見つめ直してみる
んですよ。でもね、うん、例えばさ、じゃあビデオでその手のを見たからって言って変態ってなるかなっていうことね。例えばあの露出とかさ、さっき言うのが言った、うん、屋外でとかっていうようなのを好んで見たからといって。うんうんうん、そうなるかな、変態ってカテゴリーになるかな、
ビデオ的に。
いや、例えば変態っていうのは何なの、
何なのっていう話になるんだよ結局。じゃあ SM ビデオを見たら変態なのかっていう話、
あ、だその点ではどうってことないんじゃない、うん、その点ではどうってことないと思う、うん、俺は、うんうん、SM ビデオ見てるぐらいだったらまあそのも娯楽ですよ、うん、娯楽、うん、
ちょっと例えば SM ビデオで血が飛び散ったり内臓出たりとかっていうのが見たいみたいなのはこれは変態ですかね、
それはもう許しがたい、人として
はこれは変態だよ、
そう変態です、これは変態だ、変態だし、うん、あのちょっと世の中にいてもらっちゃ困る、う
ん
う
ん
う
ん、じゃあこんちゃんは変態ですよね、
そんなこと思ったあのほら誰だっけ、あのキングオブコメディの片っぽがさ、うんうんうん、捕まっちゃったじゃん、あれもあれも本物だからね、下着、
まあ、制服だよ、制服、
まあ、あれは完全に犯罪にいっちゃってるからね、
だけどね、あれなんだよな、本物ってもうあれじゃなきゃ興奮できないし止まんないから、
ね、ああ本当に痴漢しちゃうみたいな、そういう、
そうそうそうそうそうそうそう
そ
う、ま
あ、そこはそう、ね、
俺は別に発言しなくても生きていけるので、特にその
でもイッチはそういうことやらないみ
た
いな、
当たり前だろ
でしょ
当たり前だろ、ただ自分のやっぱりあの物作ってたりする家庭の中で、うん、これが一番興奮するなっていうのは、なんか自分文章で作ってた人ここだっていうのはちょっと分かる、まあそれまで年取ってきたからね、うん、20代の頃はそこまでやっぱり突き詰めて考えなかったから、
性癖に近いけどね、なんかそれはでもね、うん、変態っていうよりも
性癖か、こんなのが、うんうんうん
うん、変態っていうのはやっぱ本当に犯罪まで行ったら本当にまあ、うん、コーンって感じだけど、うんうんうん、その手前だからね、うん、全部ね、
こんちゃんも性癖だと、
もちろん見てる
なんだよね、性癖だよね、
そうそう、
性癖と変態はやっぱ違うよな、
変態って別に差別用語じゃないしな、
差別じゃないよ全然、いやだからポワッとはしてるなと思うけどね、確かに
幅はあるよね、うんうんうん、人それぞれ変態っていうね、うんうん、
認識はね違うと、
まあうまくいかないはうまくいかないんだろうな、
場合はうまくいかないでしょ、
変にそうだからその後揉めるだったらね、その前にやっぱりやめるっていうのもいいかもね、
うんうん、それがね、彼女のそういうサディスティックなところが、
うん、そこがもう原
因、好きになれないって言うんだったらもうダメなんだろうな、それが好きになるっていうことはまあないんだろうな、
でも20代の頃ってさ、うん、あのこう本当にこういう人、こういう感じ、うん、俺はだからそういうあのアブノーマルなことに対して興味、セックスに興味ないっていう人と、うんうんうん、20代だからこそこうやったこともないけど間違ったプレゼンをしてしまう人、うんうん、だからん、あ俺はあの年寄りも行きますみたいな、SM も大丈夫です、俺大丈夫だと思うんですよ、
若さゆえに
俺はちょっと幼女もやっぱ興味あるしみたいな、何でも言えると思うんですよみたいな、うん、プレゼンをしちゃうのと、うん、まあ、二通りなんだろうなっていう感じ、うん、 て、うん、この人は若さゆえの真面目さがちょっと出てるんじゃないですかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうね、うん、ということで、はいね、まあ人それぞれ、
ねね、これまた決まりましたね、
はい、
ね、何が怖いよ、
怖いよ、怖いよ、怖いとした感じで ね、 ね、 ね、
映画どうですかデンのコーナー、どうですかデン、どうですかデン、どうですかデンっていうことで、ね、
今日決まりました、
はい、ということでやってまいりました、うん、毎回毎回一つの映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画はトリガールフォーということで ね、 ねトリガール、
ね、
土屋太鳳ちゃん出演ですね、はい、100回泣くこと、デビクロ君の恋と魔法などで知られる作家中村、こうなんでしょう、
渡るさん
の小説を実写化した青春ラブコメディ、うんうんうん、ね、鳥山由紀奈は一浪を経て理系の大学に入学する、理系独特のノリに戸惑いを覚える中、高橋圭というイケメンの先輩に心を奪われてしまう、うん、彼に誘われて人力飛行サークルに入会し、コンビを組んで鳥人間コンテストへの出場を目指そうと期待に胸を膨らませる。しかし組むことになったのは K の元飛行パートナーであるヤンキーっぽい先輩の酒場大使だった。酒場に対し嫌悪感を募らせ、トレーニングなどでも彼と張り合ってしまうユキナだった。がということで ね、 ね、
はい、最初に言います、はい、僕いいところ、はい、あの間宮祥太郎君、はい、まあ不能犯でもちょっと出てたんですけど、うん、この映画で初めてなんか、うん、すごい人なんだって思いました、うんうんうん、とにかくあの面白いです、うんうんうん、見てて楽しい、
あの全員死刑にも
出てたし、ね、
あそうなのね、
どういう演技だったんだろうと思って、うんうん、全員死刑ではこの人が、うんうん、まあね笑っちゃった、うんうんうん、楽しいね、うん、見てて、うん、なんかこう水木お正月が先輩でね、うん、イケメンで、うん、不良っぽいんだけど、うんうん、この、ね、土屋太鳳ちゃんがキンキンしてる分ね、うん、受けでね笑えるんですよ、間宮君が、間宮君が出てるところは、ね、そうじて面白かったんです、だから、うんうん、あの今後要注目で俺、うんうん、全員試験も見たくなって、そう言われてると、うんうん、面白いね、
結構いろいろ出てるね最近ね、間宮君、
こんなにコメディのセンスのある人なんだと思って、うんうん、楽しかったです、うん、
はい、
はい、
僕は轟二郎を久しぶりに見れたところがね、う
ん、あんま老けてなかった
ね、ね、うん、ちょっと痩せた感じしてたから、うん、のあまだ頑張ってるんだなと思って、うん、そこはちょっと良かったかなと思いますね、うん、はい、
はい、俺逆にね全然笑えなかったんだよね、あの間宮が君とあの土屋太鳳の掛け合いみたいな喧嘩するシーンとか、うんうんうん、もうなんか全然笑えなくて、うんうん、もうなんだこれと思いながら見てたんですけど、良、うん、かったのは、うんうん、鳥人間コンテストで、うんうん、さあスタートって言って、うん、バーってやって、うん、落ちかけてこのブワーッと飛翔する時の爽快感、うんうん、うわーみたいなね、うんうん、あそこはちょっとうおーって感じになったので、うんうんうん、あそこ良かったです、うんうん、ね、あそこからねなんかやっとなんかこの映画に乗れたっていう感じですね、
はい、だいぶ最後の
方だ、ね、残り30分
ぐらい、残り30分
ぐらい、ね、30分ぐらい、うん、クリ
ー俺いいとかねうちの近所のね自転車屋がね、うん、舞台だったんだよね、
あそうなんだ、
あの自転車屋さん、うちの近所で、うん、スペシャライズドっていうメーカーの、
乗りたけさんの家、
いや全然違う、あれブランドなんだ、アメリカのね、まあまあまあ3本指ぐらい入るというブランドで、うん、でそれがあっと思って、うん、そこは良かったね、
不動もってるという
、うん、俺は自前、まあ、別のメーカーなんだけど、
う
ん、まあすごい近所にある自転車屋さんがロケ現場でしたね、うんうんうん、はい、
これはどういう理由で
ね、そもそも誰が、
そうそう、いやそのまあまあ大体わかりますよ、
わかるけど、
わかりますけど、いや俺ねこれね、あ、トリガールって来た瞬間に今これになるんだろうなと思ったけど、メールでさ、みんな好きだなと思って、このテーマなんとかガール、まあ綱は引くわ、書道はするわ、
まあ大体踏んでるよね、
久々あの女子、
久々じゃないような気もする、
必ず一年何回かある
んですね、何回か、いやこの手のやつ好きだって、うん、あのさ多分俺にとってのホラー映画みたいなもんで、うんうんうん、 ホラー映画だと大体面白く見れるんですよ、うんうんうん、どんなひどいって言われてるもんでも、うんまあ、ホラーだしっていうことでこう、うん、風はめてるから自分、うん、あの下駄履かしてるから、うん、楽しく見れるのね、うん、それに似た感じなのかなと思って皆さんにとって、うん、この女の子が頑張る系の映画、
うん、皆さんっていうか
あなたが3人
です女いやいや俺も言わしてもらうと女の子しか見えないんだけど既視感すごかったんだけどなんかね展開が、
まあ、多分あの綱引いちゃいました以来だと思います。女性スコポンスポコンものって、
そう
柔道ガール、柔道ガールの後だっけ。
柔道ガールもあったでしょ。
ああ柔道ガールの方が後だったっけ。うん、うん、そっか
いや俺なんか、うん、この間なんかこれ見たぞみたいな感じがするんですよ
すごいあるよね
なんて言えるのかな。
絶対この不良とさなんか好きかどうかみたいなのあるんだろうなみたいなさ、うん、もう最初の3分ぐらい
で、
ね、うんうん、
でも途中でやっぱり見方を変えられなかった自分の責任で、うん、ラブコメだったんだなっていう、うん、
ラブコメじゃない、うん、それは
スポコンものだと思ってるんで、
うんうん、
まあスポコン、
スポコン
と思って見てたから
要素としてはね、うんうん、スポコン要素は、
まあ、コメディだよね。コメディ
ラブスポコンみたいな感
じ、うん、すごい、うん、すごいタオちゃんは頑張ってたけどね、
ね、
もう毎回違うリアクションでなんかキレキレで、
いやだ俺ね、あのね、間宮祥太朗君は面白かったんだけどね、土屋太鳳さんのね、あのキャンキャンした感じがちょっとダメでした。
キャンキャンした感じっていうか、なんかコメディ演出とかコメディ演技っていうものをちょっと勘違いしてるような
感じが
する
んだよね。多分あれ現場でね、あれ本当 OK 出しちゃってるんだよね、あれね、多分野放し状態なんだよね、多分タオちゃん自分で持ち込んでいろいろ
目ひんむいてさ、
そうそうこういう感じっつってやったのをオール OK になっちゃってる感じ。
あんなリアクション見せられてるとさ、うん、もうなんかぶん殴りたくなっちゃう俺はもちろんあの若い女の子が頑張る映画は大好きなんだけど、大好物なんですけど、あれがコメディ
ーやりすぎって、
もうやりすぎ工事だよね、本当に
やりすぎ工事、
わかんないけど、うん、これがなんかコメディーっていうのをなんか履き違えて
る、うん、俺作業しながら見たらちょっとわかんないですけど、うんうん、あのハゲの人は何なの。
コロコロチキン、
あれは先輩というか卒業者先輩、
あのああいう声の人なの。
ああいう声の人ですね。
声はいいんだけどさ、言ってることが全然聞き取れないんだよね。
ね、普段もうちょっと聞き取りやすい。
コメディアン、
コメディアン、
漫才、
お笑い、
漫才。
一応サラウンドシステムでもほぼ聞き取れない。
何言ってんの。こんなに声がいいのに、なんでさ、しかもさ、わざとさエコーとかかけてわざと聞こえづらくしてるでしょ。
心臓問題だ多
分ね。何
や。バランスがちょっとおかし
い。もろくそ。
てかね、俺一番やっぱすごい引っかかってるのがあって、うん、それなんでか本当に聞きたいんだけど、うん、羽鳥さんが司会でさ、鳥人間コート出てるでしょ。うんうん、で最後の成功するじゃない、ね、記録出ちゃったりして。うんうんうんうん、で告白しちゃったりするじゃん、うんうん、で失敗する前かな、うんうん、泣くんだよね、羽鳥さんが、うん、あれなんで泣いたの。あれ
撃たれて、
何に、
その頑張りに撃たれて、
うんうん、2人の頑張りに、
そう、うんうん、それは俺たちの気持ちを代弁して泣いてくれたんです、羽鳥さんが、うん、俺たちも 今泣くでしょと、ここで泣くとこですよっていう合図です、さあ泣いていいよってさ、
全然泣けない、
俺たちに対するサービスです、うん、
笑い屋さんみたいな
感じ、笑い屋さん
泣くとこよっていう、
はい、ここ泣くことどこ
って泣くとこっていうシーン、
うんうん、そうそう
そう、うん、さんなんか安い仕事してるなと思
って。まあでも
ね、プロの役者じゃないからね、目薬一つみたいな、
完全
そうなっていう、うん、CG かなっていう、うん、
いやでもなんかそれなりになんか予算かけてさ、なんか、
ね、
ワイワイやって
る、予算はかかってるよ、
すごいなと思って ね、 なん
かね、読売テレビの ね10周年、ね、読売テレビ系列
かかってますよ、あれは
日テレ系列
みんな話飛んでるところがほとんど CG
ですよね、合成 CG
何回みたいな。
で よく考えると鳥人間コンテストってさ、怖えなと思ってさ、 下水だからいいでしょう的なさ、落っこちても、ね、だからさ、
本当にそう思った、この映画を見て、うん、あの高さを見て、うん、ひょっとして、うん、かなり危険な競技なんだなと思ったわけよ、ね、だから、うん、逆にそこに向かってさ、うん、あの何ヶ月かけてさ、うん、こう下手すると命がけ、まあ、命がけとは言わないかもしれないけど、うんうんうん、危険な競技なんでかけてる人たちがいるわけじゃん、うんうんうん、その厚さみたいなものが出てくればいいのにと思って
た、うん、そうそうそうそう、だから、うんうん、スポコン じゃないなってちょっと俺思ったのは、相手ライバルとか全く描かれないじゃない。
ライバルでもない。
そことのあれもないし、確執もないし、最終的な試合でもないし、そこはなんかスポコンじゃないんだな。
あと登場人物たち の, あの背負ってるもんが全然描かれないじゃん。なんかさ、あの間宮祥太朗君にしてもさ、なんかただ水が怖いみたいな感じでしょ。なんか過去なんかあったのかっていうと別にそれも語られないしさ、
水でね、去年落ちたのかな、
それだけでしょ。別にさ、あとあのイケメンのあのメガネの子もなん
だ、可愛いな、
可愛い、可愛いっすか、
可愛くないか、あのイケメンのメガネ。
なんかこれヒカキンに見えてしょ。
これ仮面ライダーの時から見てるわ。
ああそうなの、
可愛いなあと。あのメガネの女の子
ね、あの子ね、あの子さ、ちょいちょい出てくるのにさ、全然注目されないと思ったら、結局あの首相と付き合ってる的な感じで、ようやくようやく
あれだったのかな、なかなかみたいな感じね。俺原作読んでないんですけど、中村渉さんのね、多分原作はなんかライトノベルっぽい話らしいんですけど、中村渉さんのね、これだから本のおすすめで私言おうと思ったんですけど、あの去年出た小説で、はい、無敵の二人っていうのがあるんですよ、
はい、
でこれはあの北海道の、ジムで、ジムをこれ実はなんですって、半分やっぱり、
はい、
ジムをお父さんがあのプロボクサーでジム経営してて、でもそれまで OL やってた女の人がお父さんが脳梗塞になっちゃって、お前告げって言われて、えって言って継いで、なんとなくこうジムを経営しているところで、すごく孤独な目を持った高校生が来て、あれこいつものになるかもっていうので、2人で北海道初の日本チャンピオンを目指そうぜっつって戦っていく話があって、これ本当の話なんですって。無敵の2人っていう小説があって、これがね熱いんですよ。淡々としてるけどね、熱いんですよ。もうあの感情的に盛り上げよう盛り上げようとしてるんじゃなくて、熱い場面になるとね、抑えた抑えた書き方をしてるんだけどね、もうグイグイ引き込まれて、頑張れ頑張れって気持ちになるの。本当の変だわ、話自体が。だからその二人が背負ってる孤独みたいなものっていうのも、女性のトレーナーの方もあのそのドラマチックな孤独を背負ってるわけじゃないの。ただあのボクサーの男の子の方は転校ばっかりずっと続けてきたから、どこに行ってもアウェーだっていう気持ちがもう染みついちゃってるから、だからあの女性のトレーナーの方は女性のトレーナーの方で、あ彼がホームだと思ってるのは、私とトレーニングして体をもういじめ抜いてるこの時間だけなんだっていうことが分かって、でこれエンジンかかってくるとかさ、で女性のトレーナーの女性のトレーナーの方で、あの子供の頃から男の子と遊ぶ、みんなで群れて男の子ごっこでわーってやってるのが得意な人で、そのまま女の子っぽいあれ遊びを身につけないまま来ちゃってるからっていうところで、女の人だったりするんだね。でこの二人が結局日本チャンピオンになって、その最終的にじゃあ世界だって言った時どうなるっていうような、これ実話なんですって。でこれがすごいよくできてて、よくできてて熱い、もう傑作ですよこれ。でこの人が書いてるんだと、ということでちょっと期待したんですよ。でこれっていうでね、俺あのなんかアマゾンで読んでたら、この人自身の大学の話なんですってこれ。そう工業大学って、中村渉さん工業大学で、だから自分のところの出身地のところ の, あの出身校の話なんで、多分ディティールも真面目、ディティールは真面目にやってるんだろうと思うんだけど、こんなふざけたディティールじゃない、
多分バスに乗ったら眼鏡ばっかりみたいなさ、あんなことは書いてないんだろうね多分
ね。あれはだからね、取材してないんじゃないかな、あの作り手の側の監督と脚本家の方が、
これ面白そうだよねみたいな、ギャグとしてみたいな、
頭でやってるわけなんじゃ、頭の中でやったわけなんじゃないかなっていう気がねちょっとするんだよね、ああいうところの描写って、
ちょっと長地区だよね、
背景に過ぎない、いいかなって、
デブが唐揚げ山盛り食ってるとかね
そろえるよ、
まあそうかもしれないけど、
もうそりゃそうかもしれないけど、で鳥人間コンテストにこの理工系の大学で出るっていうのはさ、まあ、言ってみたら駅伝に出るみたいなもんじゃないですか。とすると小切手の人たちなんてのはさ、エリートですよ。土屋太鳳ちゃんがいくらなんでもあんなにやる気のない女なんて雇わない、いくらなんでも。その辺がね、なんかもうちょっとこう、ね、鳥人間コンテストに対して愛があってもいいんじゃないかなと。鳥人間コンテストで俺が一番あのたまにテレビで見るとさ、一番こう切なくて、あいいなと思うところって、 どんなに飛んでってもさ着水するじゃん、うんうんうん、着水してあれだけ時間かけて作ってきたものがさ、うんうんうん、ふわーって壊れちゃうじゃないですか、うんうんうん、あの瞬間が一番なんか見ててさ切ないし、あ祭りが終わっちゃったっていう感じもあるし、うんうん、なんか青春な感じがして、うんうん、見てて好きなんですよ、うんうん、あの着水して壊れていくっていうのがね、うんうん、壊れていく瞬間なかった、
ね、なかった、
ね、なかったね、うん、着水のところね、
あれ一番見たいところなんだ、うん、あだからそういう鳥人間コンテストにかける青春の厚さとかさ、うん、ね壊れちゃうけどまたやろうぜっていう部分とかって、うん、多分これ監督とか脚本家は興味ねえんだなって、うん、で面白いとか感動的だっていうのってさ割と音楽の力なんだよこれ、うん、お話の力じゃなくて、
そうね、そうね、
うん、ずーっとなんか聞いたことある音楽流すでしょ、うん、感動的なところで、うんうん、ダセーなっていうふうに思っちゃったりしてね、うん、あそしてこんちゃん泣いたとかそういうこと
ある泣いてはないんですけどね、はい、僕ね結構面白かったもうなんかいろいろ土屋太鳳ちゃんのねわちゃわちゃぶりもね結構ね、
ああかわいいな、
かわいい、ズキューンみたいな、
ズキューンって言ったらこれ土屋太鳳ちゃんってもっとなんかもっと
みたいな感じになっちゃったいや、お前頑張ってるわ、タオちゃんみたいな感じでね、なかなか見れてね、なんか、うまいなと思って、構成っていうか、なんかね、なんかスイスイスイスイなんか見えちゃうみたいな。
あそう。
スイスイ見えちゃうの感じでね、
そう、
俺は結構なんかね、まぁ、あ、ちょっといい感じのね、ラブコメ。
そう、ラブコメと思ってみたと、
まあ、なみたいな
ね。
そう。
ただその部長が抜けて土屋太鳳ちゃんが来たからこそみたいなことってなかったんで、うん、結局土屋太鳳ちゃんが来たからこそっていうのって、うんうん、あの喧嘩してる間っていうのは実は2人がパワーを出し合ってる時だから、うん、もう遠くに行けるっていう話なんですよ、うんうんうんうん、これちょっと漫画だとしてもどうだと、うん、
どうだろうね、
これ漫画としても俺ちょっと許容できないお前読み切りでもふざけんなの、まあ、読み切りだったらあるかなっていうさ、うんうん、シリーズものでこの設定だったら持たないですよ、
う
ん、
あそうそうね、
じゃないです
だから結局喧嘩ずっと最初からずっと喧嘩してて、まあ喧嘩っつってもさ、うん、本当に途中で、池田イライザちゃんが、うん、気づくけどなんかトムとジェリーみたいな感じ、う
ん、
みたいな、
あれがコミュニケーションなんです
って言うけどさ、うん、そんなの分かるじゃん、
まあ、見てて
見てて分かるからさ、そんな真剣な喧嘩じゃないって、見てるか分かるからさ、それ言われてもみたいな、それでそれがパワーなんだって言うけどさ、じゃあ結局最初からずっと2人は変わんないでよかったんじゃんっていう話になるから、2人の関係性が変わらなくてそれがパワーになるみたいな話だったら、もう最初から何にも2人は変わってなくてよかったのっていうさ、土屋太鳳ちゃんがもうなんかその鳥人間のパイロットとして真剣に打ち込むみたいな、ようになるみたいな、変わるみたいなところがないわけじゃん。
それはねないんだ、
うん、それが ないわけで、
ないんだよ、不思議な、
だから喧嘩してパワーになる、それがパワーなんだって言ったらもう変わんなくていいよっていう話だから、なんかね、ストーリーに変化がないっつうか、じゃあ最初からそれでよかったんじゃん、周りのみんなが気づかなかっただけじゃんっていう話になっちゃうから、それは
でもね、瀬田ちゃん1年生で入ってきてた、うんうん、いや大学時代の楽しい思い出になったんじゃないかなと思って1年目のね、
まあ、それは
それはすごい立場で、すごい高所ですよ、高所の立場、上から見て
2年になって
神の視点が
入って、岩子の上から高所見てる
から、ビアのてっぺんから見てるから、ビアのてっぺんから見てるから、
そう、
いやこんな楽しい思い出1年の時にできていいなみたいなね、次にね後輩が入ってきてね、やるわよみたいなね、みんなみたいなね、自転車こぐわよみたいなね、坂場先輩みたいなね、そういうのあって、いや
俺ね、もっとね、飛行機の航空力学みたいな話を見たかったんですよ、絶対やってくれるんだろうと、うん、ここの翼の角度はこうだからとか、うん、これじゃ飛ばねえとかって試行錯誤の過程があって、うん、なるほどと、
うんうんうんうん、
絶対あると思ったんだけどな、それな、
うん、あれ自転車漕ぎ続けてた、ね、
うん、あとはなんかダンスダンスレボリューションみたいな、うん、これいるもう高額のあのなんか変なもうジッパー人柄みたいな感じで出てきた、うん、メガネ軍団がさ、うん、どんだけすごい設計してるかみたいな話が見たかったの、うんうんうん、あれこれ 監督と脚本家さ、うんうん1回ぐらいは
そうだよ、ね、
あの中入ってお前こいだ方がいいぞと、うん、
本当にあの結局さあの鳥人間コンテストってさ、俺がいつも見て不思議だなと思うのはさすっごい金かけてさすっごい緻密な計算して見た感じもすっごい飛びそうな機体なのにさズボーンって一瞬で落ちちゃうやつがあるの
あるんだよ
あの違いは何なのかっていうのは俺はずっと疑問に思ってて、うん、だから
風、ね風とかね、
それはさ、うん描くべきじゃないやっぱり、
うん、描くべきそれは、うん、それが面白いんだから、うん、だからこそそのね、うん、一瞬でっていう恐怖があるからこそ描ける価値があるでしょ、
うんうん、そうそうそう
そ
う
それは青春だこれちゃんとやったら絶対いい映画になった、
うん、そうなんです、うん、
あんなの監督はその映画監督なの
ヒロイン失格っていう映画をね監督その前
ヒロイン失格
キリタニミレ
イキリタニ
ミレイちゃんね、う
ん、あれもなんか結局米あれ CM でしか見てないけどやっぱりコメディ演技をちょっと履き違えてるような、うん、あの演技だったなあれな
ちょっとこの監督嫌いになったから絶対いや俺ら面白いと思ったんだよ俺この映画
キリタニミレイちゃんが目ひゅん向いてたな、うん、なんかな、
うん、そういうの好きなんだね、うん
なんか履き違えてんだよな。
なんかあと最後エンドクレジットもなんかちょっと凝っててさ面白くなかった。ちょっと空飛んで
る。あれはねあの工夫してるなと思って。
あれあれいいじゃん。
あのうん楽しく見れる。
楽しく見れるよ、ね。ああ。
それはいい。
多分監督は全然ノンタッチ
だな。デザイン
だ。デザインだ。ああいいの飽きてたんだ。普通じゃんか。
面白いじゃないですかみたいな感じ
で。こいつダメじゃないか。じゃ思った俺。この路線で絶対。いや熱い映画になって、うんうんうん、やっぱ面白いんですよ俺たちがなんか見てたものとは全く違う内部の物語があって鳥人間コンテストに描ける人たちっていうのは、うんうん、面白いんだと、うん、なるほどと、うん、っていう風にできる題材なのに、うんうん、なぜやらないとお前逃げただろうって気が見ちゃうのね、うんうん、なんかこれでだとウケるからって言って、うん、いやお前やるんだったらやっぱりなんか一回沈んでも何度も取材に行って、うん、中に入って、うん、自転車焦げと、うん、いっぺん、うんその汗の匂いが全くしないんですよ、うん、お前全部頭の中で考えてたこと、うん、これやるとウケるからみたいないや選手お前の頭の中よりもあの現場でやってる人たちの方がすごいから頭下げて言語しろお前にバカがって言うこいつ気に食わねえな分かってる俺この脚本家とかと気に食わねえな
でもねやっぱね大学時代の最初の楽しい落ちてみるの思い出やっぱねこうだの大学生活ってみたいなね
俺は不思議だよ読売テレビが金出してんだよあれね
あそうそう
だからスタッフが絶対いるはずでさいろいろ多分あれに対して本当は言いたいこともあるだろうけども、うんうん、言えないっていうさ、うんうん、不思議ななんかあるんだよね、うんうん、そのテレビの人特有のさなんか映画にあんまり口出せないみたいな
でもね
ドラマの現場に口出せないみたいなね
でもさそれでもさこの映画をやっぱ果たすことの一つです鳥人間コンテストって面白いなって見てる人に思わせることじゃない
絶対そうだと思うけど
ねやっぱり面白くねえもんな
鳥人間コンテストが全然わかんない
2組しか出てこなかったから、
ね、2組
だよ、ね、鳥人間コンテストっていう競技自体は、うん、あ面白いんだとそれこそ昨日ガイアの夜明けで見てたようなもんでさ、うん、あなるほどそんな下町ボブスで叩かれてるけど、うん、そんなに工夫してたのってことだよそれこそが見たいしそうするとほら、うん鳥人間コンテストに対して見方が変わるんじゃないかなと思ったんだけど、うん、一切変わらないみたいな、うん、ね、なんかもう戸田二郎ですから面白いですか戸田二郎さんが見れてよかったですよ
戸田二郎さ、あの世代の女の子たちが知ってるかね
知ってるわけないんだ俺たちだけですよ
知らないよね
ね、俺たちだけでチャレンジボーイ戸田二郎
さん
でもあれから始まったのかなあれビックリ人間システムか
そのつながりだと思
う
そこしかないもんね、接点
あとちょっと俺思ったのがさあの飛んでってその戸田二郎さんがいたさ島にさ落っこっちゃったりしたら危なくねえかなと思ってさ実際の鳥人間コンテストでね
あそこまで行くもんなのあれはよく分かんなかった
俺も行っちゃったらなんか危なくねえかなみたいない
やしかも最後のなんか飛行区域、
うん、禁止区域
っていうのはまっすぐ行ったら大丈夫なんだけど曲がっちゃったからダメなのか、うん、その説明一切ないから、うんうんうん、なんであそこに行ったらダメなのかとか、なんであそこ行っちゃったのかっていう説明が、
うん、それはだからよくあるやつで、謎っぽくていいんだよ
謎っていうか分かんないって話だけど
謎っぽくていいじゃんっていう感じですよ
でなおかつその落ちるところがないっていう、
落ちるところがないなんてびっくりしたね。
やっぱりなんかおかしい、
落ちるところがないっていうのはね、この映画のね最大の欠点。
ポンちゃんでもそうは思わなかった、落ちるところがあって初めて
CG 的な限界
で終わったみたいな、
CG の限界
わかんない、
いやいや落としたらいいじゃん、本当マジでスタント
マン、それをだから、うん、あ
のよりでね、
そうよりで
うわー
ガッシャー
実物大のやつをわーってさ、そう人入れなくてもいいから、その着水する瞬間が切なくていいのに、
そうそうそうそう、
いやーとかってね、なんかボートの上で、
まあそう
するじゃん、
あれみたいな、
そこがねマイナス 1ポイントですよね、この映画の、ね、
マイナス1だけ、
マイナス1だけ、5ポイント、5点満点で星4つってことですか、
99点99点、うん、
あとやっぱり俺はタオちゃんにも共感できなかったので、嫌なやつって。
あなんかね、タオちゃんのね汗の匂いがねすごいした。すごい良かったんですよ。なんか
やっぱ相当マニアックだけど、ね、
相当変態だ、
ね。相当変態だ。い
やノーマルノーマルですよ。ノーマルノーマルでしょこれ。
ああ。
そうね。お金もあって。で期間もあって、いろんな関係が各所から協力もあって、これかよって、誰に気使ってんだよっていう、
いや気は使ってないと思うよ、本当気使ってないんだよ、これがいいと思ってんだよね多分ね、
逆にさ、女の子が頑張る映画で面白かったってパッと思いつくってないよ、日本の映画で、まあまあこの、あのみんなで扱ってないやつでもさ、これが良かったよってなんか俺、ね、いや本当にカーリング女子を見た直後にこれだったんですよ。
頑張ってね。
ただ俺スイングガールズとか結構良かったのね。
ああ、うん。
スイングガールズ、
うんうんうん。俺はでも書道ガールズ、まあ、まあまあ良かった。
あ、俺も書道ガールズ。
書道ガールズ
好きだよ。
ナナミちゃん豪華だな。ナナミちゃんだね。うんう
んうん、それも若干あるかもしれない。
なんかスポコン映画を。こうまとめて見たりする時があってさ、まあ、ロッキーとは言わないけど今更、やっぱエニーギブンサンデーとかさ、いいんですよ、暑くて、うん、やっぱ暑いといいんだよね、やっぱみんなが一生懸命やってる姿を見るのがやっぱりスポコン映画、しかも誰も戦争映画じゃなくて人死なないじゃないですか、
明日から俺も頑張ろうみたいなね、
そうそうそれそれをそれを明日からでいいってね、寝て覚めるとまあ今日も
さーってあー眠いみたいな、
あー眠いみたいな感じになるわけですけど、その時だけこうあの、エンジンがかかる感じで楽しいじゃないですか、トリガールでもそれを期待したんですけど、なんかこれラブコメなんだって感じで、じゃあラブコメって書いてよみたいなさ、トリガールかっこラブコメですみたいな、
そんな感じでね、
今まとめさせていただいているということで、これだったらまあ本物の鳥人間ポケットを見た方がいい
な、そういう話ですよ、そういう話ですよ、
そういう話です、鳥人間ポケットのドキュメント見た方がいいです、
そうですよ、よろしくお願いします。